今日はちょっと長い箇所なんですけども、汚れと、清さの区別を、見てまいります。動物を、飼っている方たちで、大変、愛している動物がもし聖書で汚れているというふうに言われたらどうしようか、クリスチャンは飼っていいのかいけないのかとか、そういうことに発展しないように、まず神様がそれぞれの動物は作られて本来清いものです。そのことを覚えた上で、イスラエルにおきましてはもう汚れと清さ、いろんなものに、当てはめられていますけれども、それはキリストの救いを予表するもの、また備えさせるものとしてイスラエルの民にはこのような、規定が、与えられていることを覚えてください。また、罪を犯したのは人間でありまして、動物ではないということも、覚えていていただければと思います。ただ神様はあらゆる事柄を通してご自身との関係の、今の抱えています問題、そしてそこから、どのように私たちが守られまた救いに至るのか、そのことを世界のあらゆる事柄、日常生活のあらゆる事柄を通して、特にイスラエルの民、キリストが来られる前はイスラエルの民のあらゆるところを通して神様は教えておられます。そのことを今日共に見てまいりたいと思います。細かな規定があってちょっと全部見切れないんですけども、全体像が見えるように今日お話したいと思います。ではレビ記の第11章を開いていただけますか。レビ記の11章の冒頭の部分をお読みしてお祈りいたします。では1節から12節、レビ記11章1節から12節。主はモーセとアロンに告げてこう彼らに言われた。イスラエルの子らに告げよ。次のものは地上のすべての動物のうちであなた方が食べてもよい生き物である。動物のうちすべてひづめが分かれ完全にひづめが割れているもので反数するもの、それは食べてもよい。ただし反数するもの、あるいはひづめが分かれているものの中でも次のものは食べてはならない。ラクダ、これは反数はするがひづめが分かれていないのであなた方には汚れたものである。岩ダヌキ、これも反数はするがひづめが分かれていないのであなた方には汚れたものである。ノウサギ、これも反数はするがひづめが分かれていないのであなた方には汚れたものである。豚、これはひづめが分かれていて完全に割れてはいるが反数しないのであなた方には汚れたものである。あなた方はそれらの肉を食べてはならない。またそれらの死骸に触れてもいけない。それらはあなた方には汚れたものである。水の中にいるすべてのもののうちで次のものをあなた方は食べてもよい。海でも川でも水の中にいるものでヒレと鱗のあるものはすべて食べてもよい。しかし海でも川でもすべて水に群がるもの、または、すべて水の中にいるもののうちに うち、ヒレや鱗のないものはすべてあなた方には忌むべきものである。これらはあなた方には忌むべきものである。これらの肉を食べてはならない。またそれらの死骸を忌むべきものとしなければならない。水の中にいるもので、ヒレや鱗のないものはすべてあなた方には忌むべきものである。天の父様、今朝清いものと汚れているものとの区別を聖書がイスラエルの民に教えている箇所を見てまいります。どうかこの世で生きる中で、私たちはいろんなことを判断しなければなりませんが、聖書を通してあなたの御子にかなった判断ができますように、どうか導いてください。この聖書の箇所、難しいところもありますが、どうか私たちが捉えることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。こういう規定があるので、レビ記は敬遠されているという部分があります。また聖書の中で、ここには直接出てきませんけども、当時猫というのはあまりいなかったようで、でも犬はいました。しかし、まだ飼いならされていないということがあり、犬は、あまりよく言われていません。犬を愛してやまない方たちには、ちょっとがっかりという部分があるかもしれませんけども、当時の状況が違うことを、配慮していただければと思います。今お読みした、ところでは、地上の、毛の生えている動物ですね、哺乳類について、そして、9節以降、そこには、水の中に生きるもの、20節からは、昆虫類、そして29節以降、地面の中や地面を這い回るもの、そして全般的に死骸について、これらが、この11章に規定されています。で、まず冒頭に2節を見ますと、あなた方が、食べても良い生き物であると。食べても良い、食べなければいけないものではないと教えられています。基本的にはイスラエルの民は肉食ではありませんでした。もちろん生贄として捧げた、清い、捧げ物を食するということはありましたけども、また、特別のお祝いの時に、家畜を食することももちろんありましたけども、基本的には、植物、穀物を、食して、そして、家畜の乳を、飲む、そういう食生活でした。今私たちは少し贅沢かもしれませんけど、タンパク質を摂るために肉食をしていますけども、当時は、そうしてたらもう家畜いなくなっちゃいますという状況で、食べても良いという、状況にあったということは覚えていただければと思います。そして、同時に家畜でない、家畜にしててするものもありましたけども、野にある獣を、 取って食べるという習慣もありました。その中で神様はイスラエルの民に対しては、食用にできるものは反芻する、つまり草食性で、そして、草食性でも、パンダは草食なんですけども、反芻しないんですね。そのために、一日中食べなきゃいけないという、困難を抱えていますけれども、草食を基本にしている動物で、蹄が分かれているという基準を満たすものを食するようにと言われています。また、九節以降の水に住む生き物については、ヒレや鱗がきちんとあるもの、そして、空を飛ぶ生き物も、いろいろあるな種類の生き物、飛ぶ鳥でやコウモリも含めて飛ぶ生き物ですけども、食せるのは、ヤマボトやイエバトやウズラ、ぐらいです。昆虫については、バッタの類、今でもそれは食料にされて、日本でも東北地方は食する習慣があります。そして、爬虫類や、地中に住むものについても全般的にダメと、そのように教えられています。基本的に教えられていることは保守的であるということですけども、神様のご計画の中で食用として、標準的な陸上の哺乳類でも、水中の、生き物でも、いわゆる家畜、いわゆる魚、いわゆる昆虫、普通に見られ標準的なものを神様は食用にしてよいと定められました。また39節からは、普通でない死に方をしたものは食さないようにと、事故、そして、病気、ちゃんと元気でいるものを、ほふって、食べるようにと、これらの、ことは食中毒を起こさない、また毒のあるものを食べて、命を危うくしないようにという安全弁の働きがありました。また、多くの異教の習慣では、安全でないもの、不思議なもの、珍しいものを食する習慣がありましたから、信仰が守られるためにも、またあえて危険を犯してしまうことがないようにと神様は定められました。なぜそのようにされたかというのは、実用的な意味では事故や食中毒や病気、これらから民が守られるためです。 特にイスラエルの民のはこれから旅をしていきますよね。何十万もの民がまさに密になって生活しているわけです。ですから、伝染病などかかると、そして、その他病気にかかると、旅を続けていくために大変な困難を生じます。安全のために神様は彼らに健康が十分守られるように、争いが起きないようにこのように教えられました。もう一つは信仰の学びのための教材としてこれらを定められました。まあ、先ほど申しましたように、もういわゆる下手者、珍しいもの、危険なものを、食することによって不思議な力を得ようとする偶像礼拝からの習慣から守られるように、忠実に、主の前に歩むためです。そして本来あるべき生き方、考え方があるのだということを学ぶために、動物の中でも特殊な姿、特殊な生活というか生態ですね、生き方、特に鳥なんかそうですね、いろんな鳥がいまして、死体を食べる生態を持っているハゲタカの類があり、また夜行性の鳥がおり、あるいは、ギャーギャーうるさい鳥もありということで、これらの、彼らの責任ではないんですけども、そのようなものにとらわれるようなことがないようにということが教えられています。ただこれはあくまで本来あるべき生き方があるんだ、見心があるんだということを日常生活の中で学ぶためのもので、さまざまな規定がなくても神様に喜ばれることを求めるように作り変えられる、救いが来てからはこのような準備のための規定はもう解放されています。ペテロが酔っぱにいたときに幻を示されましたね。汚れているというものをほふって食べなさいというふうに言われて、ペテロは躊躇するんですけども、主が清いといったものを汚れていると言ってはならないと、これは異邦人との関わりを避けるという習慣を乗り越えさせるためのものでしたけども、もちろん健康を害するような食生活をしてはなりません。しかし、それも他の点で、見かけが、また、歩みがどうかと、それを人間的な基準でですね、良い悪いということを、言ってはいけないというように今はされています。自然界について基本的なスタンスが2つ、基本的な原則があります。まず創世記の1章の31節に、作られたものはすべて良かったと言われています。本来すべて良いものだったんです。 しかし人類が罪を犯したときに私たちの、とばっちりとして、被造物は、滅びの束縛に入れられ、自然界は呪われて人を苦しめるものに、されました。キリストの救いが完成するときにそれらは完全にされるんですけども、今は自然が私たちを慰めるだけでなく苦しめるものになってしまっています。ローマ人への手紙8章の19節から22節ローマ8章19節から被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意志からではなく服従された方によるものなので彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放されて神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしています。被造物も、キリストの救いを待ち望んで今も苦しみを耐えているということを覚えて、いましょう。さて、その他の汚れとしては女性の方々には本当に不本意と思われることが、妊娠出産に関わることは汚れていると教えられているところです。レビ記の12章に戻っていただけますか。1節から、5節。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。女が身重になり男の子を産んだ時、その女は7日の間汚れ、月の触りの不浄の期間と同じように汚れる。8日目にはその子の包皮の肉をに割礼を施す。彼女は血の清めのためにさらに33日間こもる。その清めの期間が満ちるまではいかなる聖なるものにも触れてはならない。また聖女に入ってはならない。女の子を産んだ場合は月の触りの時と同じように2週間汚れる。彼女は血の清めがなされる必要があるのでさらに66日間こもるとあります。聖書でイスラエルで教えられています清いというのは神様のに受け入れられる、神様の前に出て良いという意味で用いられていますけれども、妊娠出産が汚れているというのは、体調を悪くしている部分が大きいので、また出産は大変な、ロークです、休ませる必要があるということも含めて神の前に出る義務から解放されているという意味もあります。ゆっくり休みなさいという保護の部分もあります。同時に人が罪を犯して以降、かわいい我が子も罪を負って生まれてこなくてはいけないということがずっと繰り返されています。天使のようにと我が子をまた孫を見る願いはあるんですけれども、しかし人の子は 生まれた時から罪に支配され、やがて罪の実を結んでいきます。そのことを思い起こすことを神様は汚れを定めることを通して教えられました。聖書はイスラエルに対して出産後のこもる期間が、男の子を産んだ場合は33日間、そして女の子を産んだ場合にはその倍の66日間清まるためにかかる、倍かかるということは何を意味しているんでしょう。女の子の方が汚れているという意味ではありません。しかし辛い現実ではありますけども、女の子はまた子供をやがて成長して産むわけですね。生み出す我が子も罪を受け継いで産まなくてはいけないという現実があることを私たちが忘れないために、倍の清めの期間を神様は教えられました。しかし出産は同時に尊ぶべきものです。創世記の3章15節の原福音に、女の子孫から救い主が生まれると予言されていますし、キリストもマリアの胎から生まれてきました。ヨセフはもちろん彼女を保護したんですけど、この出産には世話をし、また保護をしたんですけど、マリアをですね、でも関わっていません。救い主を生み出す特権は女性だけのものです。罪あるものを産まなくてはいけないという辛さと同時に、その子供は希望の子供であるということが、この出産に関わる汚れをの教えを通して神様は教えられたのです。そして私たちは子供がやがて成長して天使でないことを痛感いたします。困難はあるんです。生まれた子供もやっぱり罪に苦しまなくてはいけません。しかしその先に希望があることを、私たちは新しい命の誕生の時に思い起こしましょう。さて13章に入りますと、サラートと言われています、人間に限らずですね、表面が侵される病気について教えられています。サラート、それは、かつては雷病と言われていましたけども、今のハンセン氏病とは同じとは言えないということ、そしてこの言葉が建物や器に生えるカビのような性質もありますので、誤解がないようにということで、元の言葉、サラートという言葉を今当てはめています。それらは原因が 何であれ、伝染して、伝染したものを徐々に蝕んでいくという恐ろしい性質を持つものでした。そしてその性質は、罪の性質を思い起こさせるものとして、汚れとされていました。いろんな症状が現れます。それらを聖書の教えに従って祭司たちが判別して、清い、いやもう治っているから大丈夫、いやこれは伝染するものではない、それらを祭司が慎重に判断して、民を守るという務めを負っていました。これが広い土地にですね、あまり密集しないで住んでいたらそれほど危険ではないかもしれませんけども、先ほど申しましたように、イスラエルの民は一箇所に集中して何十万、100万以上の民が、ずっと、集まって生活していきますので、伝染病が流行ったら大変なことになってしまいます。確かにゆっくりゆっくり移っていき、ゆっくり発症していくから、あっという間に移って皆がバタバタ倒れるということは起こらない。それは、いいなと思うんですけども、すぐに発症してすぐに、症状が出る。伝染病は、根絶しやすいんです。はっきりわかりますから。しかし、いつの間にか何年か経ってやっと現れるという伝染病は防ぎようがありません。そしてそれが蔓延すると群れにとって致命的なことになりますので、まだ元気なうちにきちんと見つけ出して、そしてこれ以上広がらないようにするということが、急務でした。何しろ当時医学はまだまだ発達してない状況ですから。基本的には患部がただれたり白くなったりということをして、それが表面だけじゃなくて皮膚の奥まで侵されているという症状があったら警戒しなければなりませんでした。しかし普通の腫れ物もありました。症状として毛が抜けるということがありましたけれども、男性は年を取るとすぐに、すぐではないですけど、じわじわと毛がなくなっていきます。また火傷をして皮膚の保護が効かなくなるときに移りやすいのも確かです。また毛が生えているところは侵されてもなかなか気づかないという部分もあり、また、当時お風呂とか入れませんよね。体を洗うこともできない状況ですので、毛が生えている部分は不衛生になりやすいということもありました。ですから、できる対処としては、隔離をして、その人が、その病を乗り越えられれば戻れますけども、なお、病に侵されている場合は隔離して生活するということが必要だったのです。同時に、どうして病があるのか、それは元を正せば罪のゆえに私たちの体もまた自然の一部です。 罪の影響が及んで、滅びの束縛が忍び寄っているのです。そしてそれは放っておくと大変なことになるということを私たちが忘れないために、神様が許された病だったのです。罪はもう気がつかないうちに広がって一人一人を、そして家庭や社会を蝕んでいきます。警戒する必要があることを教えるためにこの規定がされており、そして群れを守るために立てられた指導者が神と人との間に立って取りなし、そして群れ全体が守られるように導く務めを負っていました。教会もそうです。まあ、健康面については医療機関やまた健康知識が広がっているので各自委ねていけると思うんですけども、霊的な事柄については立てられた牧師伝道者が群れを見張る役割を負っています。ぜひそのために祈っていただければと思います。今私たちはこれらの実物教育という形をとって難しい判断をしたりということはないですし、細かな規定はないんですけれども、しかし、この、清さと汚れの教えが表している神の前にいつでも出られる清さを必要としているということは忘れないで、互いに、戒め、また励まし合っていきましょう。集まっているということは当然リスクはあります。良いものが広がっていく良いところもあるんですけども、悪いものが広がってしまうという悪いところもあります。主の前に私たちは一人一人健全な信仰に守られるように励まし合っていきましょう。ヘブル人の手紙の10章の25節を読みして終わります。ヘブル人の手紙10章25節、ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。イスラエルでの清さ、汚れは約束の地を共に手を携えて目指すために必要な規定でした。同時に私たちはキリストの教えを守りつつ御国を目指していく、のです。お祈りいたします。天の父様、清さ、汚れ、それが私たちの健康が守られて安全が守られて御国に向かっていくための教えであること、罪のことをないがしろにせず完全な救いをいただく希望を持って進むためであることを覚えさせてください。今日の教えを感謝してイエス様によってお祈りいたします。アーメン。